こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。400キロを捨てたら人生丸ごと片付いたわ、ピョリが。大量の不要品を手放す過程と、その後に起きた生活上、心理上の変化を扱う片付けエッセイです。題名の400キロは、整理を小規模な収納術ではなく、長年溜め込んだものと習慣を見直す実践として捉える本書の規模感を示しています。主題は、物を減らして整った部屋を得ることだけではありません。所有物が増える理由、捨てにくさを生む感情、片付けを継続するための判断基準を実体験に根ざして考える点にあります。ミニマリズムを唯一の正解として押し付けるよりも、自分にとって必要なものと暮らし方を選び直すことが目的です。散らかりへの罪悪感を煽るのではなく、片付けを生活の負担を減らすための再設計として読み解ける一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に400キロという量が示す。片付けを1回の掃除で終わらせない視点。本書で印象的なのは400キロという具体的で大きな処分量です。この数字は片付けが目につく場所だけを整える作業ではなく、所有の履歴全体に触れる行為であることを伝えます。家の中にあるものは購入時の期待、いつか使うという予測、送られた記憶、捨てることへの後ろめたさなど異なる理由で残り続けます。そのため収納場所を増やすだけでは物が増えた仕組みそのものは変わりません。本書の経験は、不要品を一気に排出する達成感より、物を一つずつ現在の生活に必要かという基準で見直す重要性にあります。量の多さは読者を圧倒させるための数字ではなく、蓄積が自然には解決しないという現実の可視化でもあります。片付けを始める際には全体量にひるむより、持ち続ける理由を検討し判断を積み重ねるが持続的な変化につながると示唆します。次に、捨てにくさを物ではなく所有に結びついた感情として扱う。不要だと分かっていても捨てられないものには機能とは別の意味が付与されています。高価だったもの、まだ使えるもの、誰かから受け取ったもの、過去の自分が選んだものは単なる廃棄対象になりにくいものです。本書が扱う片付けの核心もこうした所有物と感情の結びつきにあります。物を手放すことは浪費への反省、過去の懈怠の修正、失敗を認める感覚を伴う場合があります。だからこそ捨てられない自分を意思の弱さとして片付けるのではなく、何が判断を止めているのかを見極める必要があります。思い出そのものとそれを保管するものを区別することも重要です。記憶への敬意を保ちながら今の住空間を過去のもので過度に占有しない選択は可能です。本書は物量の整理を通じて自分が何に執着し何を本当に大切にしたいのかを問い直す契機を提供します。さらに収納の工夫より先に家物を入れる習慣を見直す必要性、片付けのリバウンドは捨て方が不十分だったためだけに起きるわけではありません。物が入ってくる速度が手放す速度を上回ればどれほど整えた空間も再び圧迫されます。本書の人生丸ごと片付いたという表現は部屋の見た目だけでなく買い方や保管の仕方を含む生活習慣に目を向けることの重要性を示します。購入時には価格や一時的な欲しさだけでなく置き場所、手入れ、使う頻度、処分までの負担を考える必要があります。無料でもらうものや特売品、将来用の買い置きも所有後には管理対象になります。これは節約や我慢を単純に進める議論ではありません。自宅の容量、時間、注意力には限りがあると認識し、その資源に見合う所有量を決める考え方です。片付けを維持するには収納用品を追加する前に、流入を抑える自分なりの基準を整えることが有効です。そして空いた空間を掃除の容易さと日常の余白へ変える物を減らす利点は、視覚的にスッキリすることだけではありません。床や棚の上に物が少なければ掃除や探し物に必要な手順が減り、どこに何があるかを把握しやすくなります。つまり片付けは空間の問題であると同時に時間と注意力の配分を変える問題でもあります。本書が描く変化は何も持たない生活を目指すより日常の小さな負担を減らすことに価値があります。使うたびに物を移動させる、必要な物を探す、散らかりを見て気持ちが重くなるといった反復的な負荷は一つ一つは小さくても蓄積します。物を厳選した環境では戻す場所が明確になり整った状態を回復する難度も下がります。ただし余白は空室を競うためのものではありません。生活の変化や来客、急速に対応できるゆとりとして機能します。この実用性が片付けを一時的な達成ではなく暮らしの基盤に変えます。最後に、理想のミニマリスト像ではなく自分の生活に必要な基準を作る片付けの本では所有数の少なさが目的化されることがあります。しかし本書の題名が示す経験は400キロを捨てること自体を読者に再現させる競争ではありません。重要なのは他人の基準や見栄、 漠然とした不安によって保有していたものを見直し、自分の暮らしに合う量を選ぶことです。仕事、家族構成、趣味、健康状態によって必要なものは異なります。頻繁に使い、生活を支え、手入れできるものまで減らす必要はありません。反対に、使わないのに持っているべきだという観念だけで残すものは生活の自由度を下げる可能性があります。本書から得られる実践的な問いは、捨てられるかよりもこれを持つことで現在の自分の生活は良くなるかです。この問いを繰り返すことで、片付けは他者の理想に近づくための行為ではなく、自分の優先順位を具体化する判断の練習になります。結論として、本書は、物が多すぎて片付けの着手点を失っている人、整理してもすぐ元に戻ってしまう人、買い物や保管の習慣まで見直したい人に向いています。実践面では、不要品を減らす際に生じる迷いを単なる決断力の問題にせず、物の流入、感情的な執着、日常の管理負担という複数の要因から考えられるようになります。読後には、収納術を増やす前に何を持ち、何を家に入れないかという基準を整える発想が得られるでしょう。知的な利点は、所有を消費の結果としてだけでなく、時間、空間、注意力を継続的に使う選択として捉え直せる点です。同種の片付け本には、手順の提示や理想的な部屋の演出を中心にするものもあります。それに対して、本書の特徴は、400キロという極端にも見える実体験を入り口に、物を減らした後の生活の組み替えまで視野に入れるところにあります。ミニマリストになることを目標にせず、負担の少ない生活を自分の条件で作りたい読者にとって、現実的な検討材料となる一冊です。ご支援いただける場合は、ぴょり、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。